お聞きの皆様、こんにちは。啓土を迎え、日差しにも春の暖かさがようやく感じられる頃となりました。梅に続き、人長下、水仙と花の種類も増え、あとは桜を待つばかりです。さて、広報お御霊、3月12日発行の声の広報第240号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室メンバー、神楽谷義江、中根よし子、舞江悦子、私多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報お御霊3月、今月の主な内容は、特集、部活動の今とこれから、子ども議会開催報告、話題、トピックス、物価高騰対策事業、プレミアム商品券ほか、4コマお御霊暮らしです。もっとお御霊を語りたくなるマガジン、広報お御霊240号、今月の表紙、多くの中学生が打ち込んでいる学校の部活動。市内中学校には運動部が10種目、文化部が3種目あり、およそ8割の生徒が部活動に所属していますが、少子化の影響でこれまで通りの活動を続けることが難しくなっています。子どもたちがスポーツや文化活動に親しみ、心身の成長につなげられる環境を維持するために、部活動の今とこれからのこと、考えてみませんか。部活動の今とこれから。学校の部活動はなぜ変わる？どう変わっている？これまで学校教育の一環として親しまれてきた部活動が、大きな転換期を迎えています。背景には少子化による生徒数の減少と、指導を担う教員の長時間勤務という全国的な課題があります。市内の状況を見ると、令和7年度の中学生数、義務教育学校を含むは1145人ですが、令和14年度には1000人を下回る見込みです。運動部ではすでに部員不足によりチームが組めず、他校との合同チームで大会に出場する競技もあります。このままでは子どもたちがやりたい競技や活動を続けたくても、受け皿がないという事態になりかねません。そこで市は、生徒にとって望ましい持続可能な活動環境を整えるため、学校という枠組みを超え、地域全体で支える地域展開に向けた改革を進めています。お御霊市が取り組んでいく学校部活動の地域展開。今後の中学生の減少に対応するため、学校部活動の改革に取り組み、まずは休日の部活動から段階的に地域展開を進めます。単一校での部活動運営を見直し、実態に応じて複数校による拠点校や、地域が主体となる地域クラブへの移行を目指して、実証事業を行っています。改革には指導者の確保や、家庭に運営費などをご負担いただく受益者負担の在り方など、解決すべき課題も多くあります。しかし、 地域指導者の専門的な視点が入ることは、技術向上はもちろん、多様な大人との交流を通して成長につながるという面もあります。子どもたちがスポーツや文化活動に親しめる地域であり、続けるために皆様のご協力をお願いします。段階的に進む地域展開、学校主体合同チーム、部員数が少人数のため単独で大会に参加できない場合、複数校で大会に参加する、学校主体拠点校、市内一つの学校が他校の生徒を受け入れて活動する拠点校として大会に参加可能、地域主体、地域クラブ、お御霊スポーツクラブなど、社会教育の一環として地域のスポーツ団体や文化団体などが主体となり活動する、拠点校、軟式野球オールお御霊クラブ、2025年夏の早退後から拠点校として活動を開始しました。合流した当初は生徒も緊張があったと思いますが、野球が好きな者同士、すぐに打ち解けました。今では学年を問わずお互いを認め合える非常に仲の良いチームになりました。今のチームの強みは、野球に全力で取り組むという目標に向かって、練習から一生懸命に頑張れることです。それが試合の厳しい場面での踏ん張りにつながっていると思います。指導ではどの学校の生徒にも分け隔てなく接することを心がけています。生徒の成長を保護者や指導者みんなで喜べるのが何より嬉しいですね。監督、藤田明秀さん、たまり学園義務教育学校教諭。チームみんなで集まれる休日練習は楽しいです。団結力も上がります。副主将、村尾正樹さん、実り中学校。問い合わせ、教育委員会教育指導課、電話 0299-48-1111、 内線2232です。地域クラブ実証授業、卓球、男子卓球クラブ、たまり学園義務教育学校卓球部のうち希望する生徒が参加しています。毎週土曜日の練習は3時間、平日に比べて時間が確保でき、基礎から応用までしっかり取り組めます。素振りやフットワークから始まり、実践に近い練習までコーチ2名で指導しています。総体で中央地区に進める力をつけることを目標にしつつ、楽しく続けてもらうことを大事にしています。引退後の9年生でも勉強に支障のない範囲で通う生徒もいて、卓球が好きな子の受け皿になっていると思います。コーチ、鶴町美智子さん、川崎明弘さん。練習を重ねているうちに大会でも勝てるようになりました。覚えた技が決まると嬉しいです。キャプテン、田口大和さん、たまり学園。地域クラブ実証授業、演劇、実り中学校演劇部。校内での平日の部活のほかに、月に1回から2回はミノーレの舞台を使って公演本番と同じ環境で稽古をしています。卒業生で俳優の広木葵さんや、ミノーレ技術スタッフの阿部義和さんからは、演技、照明、音響などの専門的な助言をいただき、私たちも引き漏らすまいと真剣です。演劇作品作りを通して、部員の主体性やコミュニケーション力が育っていると感じます。実り中学校演劇部部長、小森花江さん。地域クラブ実証授業、陸上実りクラブ。実りクラブジュニア部は 小中学生が所属し、毎週日曜日に活動しています。実り中陸上部の希望者や陸上部のない中学校の生徒、他の部活との兼部、市外からなど幅広く参加中です。指導では言葉で指摘するよりも練習の中で自然に上達できるメニュー作りを心がけています。他の競技と同じく今後も継続していくためには指導者の確保が課題だと思います。実りクラブジュニア部代表小村光一さん。学校部活動地域クラブ令和8年4月休日の活動について拠点校や地域クラブへの移行を進めます。野球、小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務、拠点校は実り中、サッカー、小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務は単独活動です。ソフトボール、小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務、拠点校は実り中です。ソフトテニス、小川南中、実り中、たまり学園は単独活動、小川北義務は地域クラブ。剣道、小川南中、たまり学園、小川北義務は地域クラブも活用しています。拠点校は小川南中、実り中は単独活動です。陸上競技実り中、地域クラブ活動です。柔道実り中、単独活動です。卓球小川南中、実り中、小川北義務は単独活動、たまり学園は地域クラブを活用しています。バスケットボール小川南中、実り中、たまり学園は単独活動です。バレーボール小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務、拠点校は小川北義務です。演劇実り中、地域活動です。美術学芸文芸小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務、単独活動です。吹奏楽小川南中、実り中、たまり学園、小川北義務、それぞれ単独活動です。地域クラブ参加者の声。小川市地域クラブ活動実施状況に関するアンケート、令和6年8月、回答者45人。活動の満足度はとても満足13人、満足20人、普通11人、不満1人。今後さらにあったらいいなと思うものは、学校施設以外での活動15人、練習などの活動内容に自分たちの意見を取り入れたい13人、他クラブとの交流戦12人、他校の生徒の加入10人、地域クラブ活動の活動回数増加8人、練習や指導者の質向上が活動の満足度に、地域クラブ参加者の 73% がとても満足、満足と回答しました。そのうち満足の理由として練習の質を上げる方が24人、53% と最も多く、指導者の質が18人、40% と続きました。今後は学校以外での活動を希望する声も多くありました。中学生が市に質問提案、子ども議会開催報告。 2月3日、小美玉市議会議場で第19回子ども議会が開催され、市内4カ所の中学校、義務教育学校の生徒が議会活動を体験しました。主催は青少年を育てる小美玉市民の会、小美玉市学校長会、将来を担う子どもたちに市政の仕組みや議会の活動に関心を持ってもらおうとともに、市政に対する子どもたちの意見・要望などをまちづくりに生かすことを目的に毎年実施されています。各学校の代表生徒は順番に質問者台に立ち、日々の暮らしの中で感じる市政への疑問や課題について堂々と質問し、提案を述べました。前半議長、三橋さん。後半議長、郷原さん。子ども議会に密着。8時25分、議員証書授与。8時35分、リハーサルで段取り確認。9時、開会。ドキドキする。9時10分、順番に自己紹介。9時15分、はい、議長。考えてきたことを一人ずつ質問。それぞれの質問に市から回答。答弁を聞く子ども議員たちの写真が掲載されています。通学路の安全対策、小川南中、大塚春さん。通学路をより安全にするため、どのような取り組みや改善策が取られているのか、また危険を感じる小川南小学校体育館前の横断歩道に信号の設置などを検討してほしい。ゴミのポイ捨て防止、小川南中、郷原喜恵さん。ゴミのポイ捨てを防ぐため、啓発チラシやポスターなどを通学路に設置してほしい。また地域や学校で行う清掃活動を活性化させることで環境美化への意識共有を図りたい。文化センター活性化、小川南中、長島紀穂さん。文化ホールのイベントはどのように周知しているか知りたい。またイベントはどのように企画しているのか、学生もイベントの企画作りに参加できる環境を検討してほしい。下校時の安全対策、実り中、榎本優愛さん。通学距離が長い生徒の安全確保や保護者の負担軽減、部活動で拠点校への移動をスムーズにするため、市内巡回バスの停留所を各学校の近くや生徒が多く住む地域に増設してほしい。学校の設備、実り中、伊坂律樹さん。実り中学校にミストシャワーの1基増設と屋外にウォーターサーバーを2台設置してほしい。また学校の熱中症対策として取り組んでいることや今後計画していることがあれば知りたい。商業施設の充実、実り中、石橋慶太郎さん。羽鳥駅前や国道6号沿い、茨城空港周辺などへ有名飲食チェーン店や大手ブランド店が集まったショッピングセンターの誘致を提案したい。市ではこのような計画はあるのか。夏休みの延長、実り中、倉田宗介さん。地球温暖化の影響で夏休みが終わった時期も非常に気温が高く、熱中症のリスクも高まっている。6時間授業を増やすなどで授業時間は確保しながら夏休みの1週間延長を提案する。自主防災組織、実り中、連川凛さん。自主防災組織補助金制度を活用した事例や 活用の見込みはあるか、また市全体の防災意識向上を図るため、自主防災組織と連携した大型防災フェスティバルの開催を検討してほしい。AED の増設、みのり中、小川里奈さん。みのり中学校の AED は職員室、体育館、校舎外壁に設置してあるが、1年生の校舎にはないので増設してほしい。また、中学生を対象とした定期的な AED 操作講習、訓練を検討してほしい。農業の後継者問題、みのり中、岩渕春人さん。農業を始める際の金銭的支援や SNS 等を活用した農業の魅力や後継者問題の発信を提案する。また農家を増やすための補助制度の計画や取り組みがあれば知りたい。学びの場の増設、みのり中、ぬかがほのかさん。みのり地区には大型図書館や学習室など学びの場が少ないので、ミノーレや羽鳥駅周辺に増やしてほしい。学びを通じた交流の場作りにもつながると思う。運動公園の建設、小川北義務、三橋沢さん。子どもの体力低下や運動不足の解消、放課後の遊びや部活動、習い事の自主練習の場として、たまり地区や小川地区にも運動公園を増やしてほしい。学校の暑熱対策、小川北義務、赤羽環奈さん。記録的な猛暑の影響で、冷房設備のない体育館での部活動で体調を崩す生徒が多くいる。そのため、市内すべての学校体育館とそのトイレに冷房設備を設置してほしい。路線バスの増便、たまり学園、関根杏さん。Cバスの本数が少なく、利用したいときに利用できない。バスの本数を増やすことはできないのか。また、現状の本数を増やせない場合、どのような対策などを考えているか聞きたい。平行跡地の活用、たまり学園。デルガディジオ達夫さん。たまり北小学校は、平行前にはスポレクデーなどに活用され、平行後も少年団の活動場所になっていたが、現在は活用されていない。小学校跡地や周辺を今後どのように活用していくのか聞きたい。子ども議会の映像発信中、質問や答弁の映像を市議会サイトで公開しています。ぜひご覧ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 0299-48-1111、内線2263です。
お御霊の旬の話題、第18回茨城空港夢未来芸術展、たまり学園、長作朝日さんがグランプリ受賞。茨城空港やお御霊市の魅力などをテーマとした子ども絵画コンクール第18回茨城空港夢未来芸術展を開催し、県内の児童生徒が描いた応募作品1239点の中からグランプリが決定しました。グランプリに輝いたのは、たまり学園義務教育学校5年の長作朝日さんの作品、夢を乗せて飛べ甲子園でした。審査員から、夢に見ている甲子園に茨城空港から飛行機に乗って行ってみたいなという気持ちが伝わってくるなどと評価されました。問い合わせ、お御霊市茨城空港利用促進協議会事務局、 基地空港対策課内電話02994811111内線2141です。2月28日ビスケットの日に子どもたちへプレゼント、伊藤製菓株式会社がデカビス寄贈、一般社団法人全国ビスケット協会が定めたビスケットの日2月28日に合わせ、伊藤製菓株式会社山崎圭介代表取締役社長から市へ特製ビスケットデカビスおよそ6000枚が寄贈され、小中義務教育学校や幼稚園保育園などを通して市内の子どもたちに配られました。この寄贈は子どもたちに伊藤製菓株式会社の工場が市内にあることやビスケットの美味しさを改めて知ってもらい、ビスケットに親しみを持ってもらいたいという目的で行われました。ビスケットの日に学校などでデカビスが配られると子どもたちは喜んで受け取っていました。問い合わせ商工観光課商工企業誘致係電話02994811111内線1162です。市統計調査員が統計功労者として表彰されました。市の統計調査員3名が統計功労者として表彰を受け、市長より伝達を行いました。統計調査活動において顕著な功績が評価され、今回の受賞となりました。農林水産大臣表彰、荻沼勝一さん、鷺沼。茨城県知事表彰、川名博光さん、高葉。茨城県統計協会総裁表彰、安岡弘人さん、院や。問い合わせ、政策企画課、企画調整係、電話02994811111、内線1233です。一般社団法人日本キッチンカー経営審議会と災害連携協定を締結、災害時の炊き出し体制を強化。1月28日、一般社団法人日本キッチンカー経営審議会と災害時におけるキッチンカーによる物資の供給等に関する協定を締結しました。この協定により、災害発生時にはキッチンカーによる炊き出しの実施や防災訓練への協力など災害時対応の体制強化を図ります。問い合わせ防災管理課危機管理係電話02994811111内線1014です。たくさんの企業から応援をいただいています。企業版ふるさと納税を活用して、市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様の意向に沿い、市の事業に活用します。株式会社筑波電気通信、本社土浦市、事業内容、電気工事、電気通信工事、消防施設、工事業など。寄付の使い道、交通安全対策事業、英語指導助手派遣事業。株式会社テックホールディングス、本社土浦市、事業内容、株式会社筑波電気通信グループ企業の経営管理。寄付の使い道、英語指導助手派遣事業、シェンプレ株式会社、本社東京都、事業内容、デジタル・クライシス対策事業、サイレント・クレーム対策事業など、寄付金額10万円、寄付の使い道、サイクリング・イベント事業、 株式会社セイコマート本社北海道、事業内容、セイコマート支援本部事業、店舗運営事業など、寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業、株式会社ウエストエネルギーソリューション、本社広島県、事業内容、太陽光発電の企画建設など、寄付金額100万円、寄付の使い道、外出支援サービス事業、株式会社求人ジャーナル、本社群馬県、事業内容、広告代理店、求人情報サイトの運営など、寄付の使い道、女性活躍推進事業、なお、寄付金額の記載のない企業は、申し出により非公開です。問い合わせ政策企画課ふるさと納税係、電話0299481111、内線1231です。御霊トピックス、新入学児童にランドセルを贈呈しました。入学祝いと子育て世帯支援策御霊っ子応援パッケージの一環として、今春の新入学児童326名にランドセルを贈りました。ランドセルは各学校の保護者説明会や元気っ子幼稚園、四つ葉幼稚園の贈呈式で配布されました。贈呈式では保護者が見守る中、園児一人一人に市長や教育長からランドセルが手渡され、子どもたちは6色の中から自由に選んだランドセルを笑顔で受け取っていました。これから6年間、ランドセルと一緒に楽しい学校生活を送ってくれることを願います。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299481111、内線2263です。小川北義務教育学校8年生が、茨城校、強度検定県大会に出場。2月7日、ザ・広沢指定会館で、令和7年度茨城校強度検定県大会が開催され、小川北義務教育学校8年生が、市代表校として6年連続で出場しました。本大会は中学2年生を対象に、茨城県の歴史や、文化、産業などを楽しみながら学び、郷土への愛着と誇りを育むことを目的としています。代表生徒の吉村律樹さんは、みんなの力を合わせて頑張りましたと、大会を振り返りました。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習係、電話0299481111、内線2264です。イベントなどに車両進入阻止装置をご利用ください。企業版ふるさと納税の寄付金を活用し、車両進入阻止装置を購入しました。イベントなどを行う団体や行政区などに無料で貸し出しますので、交通事故防止のためにご活用ください。車両進入阻止装置、車の通り道や敷地内に設置し、関係者以外の車が入らないようにするとともに、通行止めであることを知らせるための資材です。問い合わせ、防災管理課市民安全係、電話0299481111、内線1015です。茨城キリスト教大学の学生が市内でフィールドワーク。12月19日、茨城キリスト教大学岩間ゼミの学生11名が御霊市を訪れ、 地域活性化の現場を学ぶフィールドワークを行いました。学生は下たまりのゲストハウス東江門で開業の経緯などの説明を聞いた後、小川商店街周辺の街歩き、茨城空港の見学、岡田板金株式会社で外国人技能実習生の話を聞くなど、市内を巡りながら地域活性化や交流促進の取り組みを学びました。昨年に続き参加した瀬谷あずささんと斉藤瑞穂さんは、前回訪れた場所でも今年は見方が変わり新たな発見があった、市民の視点から紹介してもらえたことでより理解が深まったと感想を語りました。問い合わせ魅力発信課指定プロモーション係、電話02-9948-1111内線1252です。食生活を見直し健康づくりのきっかけに、ヘルスメイト展を開催。1月17日、食を通じた健康づくりを啓発するヘルスメイト展が四季健康館浅見運輸スパで開催され、多くの来場者でにぎわいました。会場では主催の市食生活改善推進協議会が特産品を使った試食の提供、骨密度測定のほかに1日の野菜摂取目標量である350g の計測などを実施しました。参加者からは、日頃野菜を摂っているつもりだが朝と昼に不足していることが分かってよかったなどの感想があり、自身の健康や食生活を見直す機会となりました。問い合わせ健康増進課健康支援係、電話02-9948-0221内線4003-4004です。霞ヶ浦二橋の早期実現へ要望活動を実施しました。2月6日、霞ヶ浦二橋建設促進規制同盟の各市長が茨城県庁を訪問し、霞ヶ浦二橋の早期実現のため要望活動を行いました。霞ヶ浦二橋は県総合計画に構想路線と示されていることから、大井川県知事をはじめ県関係者に対し改めて事業の必要性を説明し、要望書を提出しました。霞ヶ浦二橋建設促進規制同盟とは、小美玉市を含む11市町村で構成、千葉県から県央道を越え霞ヶ浦の2つのエリアに橋を架け、茨城空港を経た幹線道路の整備促進に向けた活動を行っています。問い合わせ政策企画課政策推進係、電話02-9948-1111内線1231です。令和7年度農業委員会視察研修、女性農業者から学ぶ新しい農業経営。12月3日、市女性農業員農地利用最適化推進委員による初の合同視察研修を行いました。研修先では、石岡市で農業を営む女性農業者水野真由美さん、メイファーム代表のもとへ訪問し、独自の視点を生かした新たな農業経営について学びました。やりがいを感じるときはとの質問に、水野さんは出荷先が増えたり、学校給食の食材として子どもたちに食べてもらえるときですと答えました。また女性ができる子育て中でもできる農業のモデルケースになりたいと力強く語りました。 参加した委員からは水野さんの説明は大変勉強になったとの声が寄せられ、有意義な研修となりました。研修を終えて農業員田村智子、水野さんは子育てと農業の喜びを感じながらブロッコリーをはじめさまざまな野菜を作っていました。食は命を育てることにつながります。水野さんが大切に育てた野菜を見ていると、このブロッコリーおいしいという会話が聞こえる食卓を想像することができました。視察研修を通じて女性農業者としての熱い思いを感じました。農地利用最適化推進委員海藤和子、近年農家の高齢化に伴い耕作放置が増えています。水野さんは農地再生の一歩として休耕地を借り、農業に興味を持つ女性たちと一緒に働きたいとの思いから野菜作りを始めました。作った野菜は直売所や JA での販売のほか、学校の給食の食材としても使われています。子育て中でもできる農業を目標としている水野さんをたくましく思い、これからも頑張ってほしいと感じました。ストップ農地の違反転用、農地転用には許可が申請が必要です。許可を得ずに転用した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下という罰則があります。転用をお考えの方は農業委員会事務局までご相談ください。農地の適正管理をしましょう。農地の手入れがされていないと雑草や害虫が発生し周辺の迷惑になります。不法投棄、火災の原因になります。農地所有者や借り主の方は農地の耕作や除草などの手入れをお願いします。問い合わせ農業委員会事務局、電話0299481111、内線1502-1503です。
各分野で活躍した児童生徒を紹介します。さまざまな分野で活躍している市内の小中義務教育学校の児童生徒が羽鳥教育長とともに市長を表敬訪問しました。受賞内容や好成績を収めての感想、日頃の取り組みなどについて報告しました。問い合わせ教育指導課指導係、電話0299481111、内線2232です。竹内凛奈、片倉小学校。令和7年度建設現場を描いた図画コンクール第3学年の部優秀賞。小池雄太4年、片倉小学校。令和7年度建設現場を描いた図画コンクール第4学年の部優秀賞。朝倉愛香4年、片倉小学校。令和7年度建設現場を描いた図画コンクール第4学年の部優良賞。小池芽衣4年、片倉小学校。令和7年度建設現場を描いた図画コンクール第4学年の部最優秀賞。小松美男1年、羽鳥小学校。第61回 JA 共済 茨城県小中学生書道コンクール金賞、新井健羽鳥小学校第61回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール同賞、長友優和6年羽鳥小学校第75回社会を明るくする運動作文コンテスト、茨城県 BBS 連盟会長賞、矢島祐介2年能場小学校地域安全マップコンクール2025、茨城県教育委員会教育長賞、矢島瑛太4年能場小学校地域安全マップコンクール2025、茨城県教育委員会教育長賞、金久保玲5年小川南小学校第16回一緒に読もう新聞コンクール、茨城県地方審査会優秀賞、伊坂玲奈5年小川南小学校第16回一緒に読もう新聞コンクール、茨城県地方審査会優良賞、伊坂桃葉5年小川南小学校第75回社会を明るくする運動作文コンテスト、茨城県教育長賞、前島葵小川南小学校令和7年度茨城県下水道促進週間コンクール書道部門知事賞特選、第61回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール同賞、畑谷玲羅1年小川南中学校、茨城県中学校新人体育大会テニス公式の部女子団体準優勝、伊能真帆3年小川南中学校第50回ご飯お米と私作文図画コンクール、図画部門3部優秀賞、これは全国応募総数39,170点から選出。鈴木俊里3年実り中学校令和7年度税についての作文、茨城県納税貯蓄組合連合会会長賞、新井すみれ1年実り中学校第61回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール上福の部銀賞、稲山由紀乃1年実り中学校第61回 JA 共催茨城県小中学生書道コンクール半紙の部同賞、青木佳穂7年たまり学園義務教育学校第44回全国中学生人権作文コンテスト茨城県大会最優秀賞、第44回全国中学生人権作文コンテスト中央大会奨励賞、山口由蘭たまり学園義務教育学校第75回社会を明るくする運動作文コンテスト特別賞、鬼沢龍之介たまり学園義務教育学校全国関税会総連合会令和7年度税の標語入選、藤枝島2年たまり学園義務教育学校令和7年度人権メッセージ 小学校低学年部門優秀賞。次からは令和7年度茨城県新人体育大会軟式野球競技準優勝と文部科学大臣杯第17回全日本少年春季軟式野球大会出場の方々をお伝えします。上垣内優希2年小川南中学校、鈴木義隆2年小川南中学校、小林光雅2年実り中学校、田村龍馬2年実り中学校、野沢陸2年実り中学校、村尾正樹2年実り中学校、デオン・デ・シルバー2年実り中学校、飯田修吾1年実り中学校、池田優斗1年実り中学校、荒井優斗8年小川北義務教育学校、大塚清隆8年小川北義務教育学校、大内圭介8年たまり学園義務教育学校、大内雄介8年たまり学園義務教育学校、亀井愛人8年たまり学園義務教育学校、渡辺光8年たまり学園義務教育学校、伊藤優馬7年たまり学園義務教育学校、大津圭志郎7年たまり学園義務教育学校、高橋瀬名7年たまり学園義務教育学校、土田壮7年たまり学園義務教育学校、矢口優人7年たまり学園義務教育学校。以上です。学校紹介。たまり学園義務教育学校。校章解説。たまは学校名であるたまりを表し、筑波山と霞ヶ浦の波は清らかな情景と恵まれた自然を表現しています。前期課程必修祭を終えて、前期課程必修祭実行委員長6年田中さくらさん。感動。成長した自分たちを伝えようのスローガンのもと、児童全員が一丸となり、家族や教育活動を支援してくれている方々へ日頃の感謝を伝える場となりました。集団活動を通して責任感や協調性を表現する場でもあり、各学年で協力し合い、より良い発表を目指して練習に励んできました。緊張でいつも通りの表現ができなかったかもしれませんが、私たちを支えてくれている皆さんに最大限の感謝を伝えられるように精いっぱい頑張れたと思います。全員が笑顔で終わることのできた必修祭になりました。後期課程必修祭実行委員長9年石塚栄太さん。10月18日に後期課程の必修祭が行われました。今年のスローガン、一心共温の通り、みんなの心が一つになり最高に盛り上がった必修祭になったと思います。短期間で工夫して練習や準備をしてきた成果がしっかりと伝わったと思います。笑顔と拍手であふれる行事になったのは、参加した全員の努力と協力のおかげです。 先生方をはじめ支えてくださった皆さんに心から感謝します。この経験を通して感じた達成感やつながりをこれからの学校生活に生かしていきたいと思います。問い合わせ教育指導課指導係電話0299481111内線2234です。パブリックコメント意見公募の結果報告実施期間令和7年12月15日から令和8年1月14日まで。御霊市行革 DX 推進計画第5次御霊市行財政改革大綱第2次御霊市 DX 推進計画案。問い合わせ行革デジタル推進課行革デジタル推進係電話0299481111内線1283。ご意見ロボットや AI 等による無人化省人化は業務効率化につながるので積極的に推進してほしいが DX は選定や導入の負担が大きいため国や県複数市町村といった広域的に連携できる仕組みが必要ではないか。市の考え方ご意見の通り DX 推進は一時的に負担が増えることが想定されますが県や複数市町村による共同調達など広域的な取り組みを推進しコスト削減と業務効率化行政サービス向上を図ります。地球温暖化対策実行計画区域施策編案。問い合わせ環境課環境衛生係電話0299481111内線1141。ご意見新築工場住宅は屋根ソーラーを義務化すべき。霞ヶ浦古城のメガソーラーは有望と考える。大規模 CO2 削減となる現実施策も検討すべきです。市の考え方省エネ導入にあたり特定の民間施設及び場所範囲を限定することや導入を義務化することは考えておりません。いただいたご意見を参考としながら再エネ導入に関する法改正の動向なども踏まえ必要な施策を検討していきます。ご意見再生可能エネルギーが太陽光だけであるがバイオマス発電のポテンシャルも御霊市においては大きいと思うので記載すべきではないか。市の考え方導入想定量が比較的つきやすい太陽光発電を目標値として設定しており本市の資源を活用し地域と共生するものについては導入を妨げるものではありません。法令を遵守し自然環境の保全と市民との合意形成を図りながら計画を推進していきます。第2次御霊市空き家等対策計画案。問い合わせ環境課空き家対策係電話0299481111内線1146。ご意見空き家になる前から対策が必要。 後継ぎがいない場合には、家族含め事前協議してもらった上で、空き家候補登録をしてもらい、住人が死去あるいは施設へ入居等をすることになった段階で、速やかに空き家バンクに登録されて、状態が悪化する前に新しい住民に引き継がれた方が良いと思う。市の考え方、ご意見の通り、空き家になる前からの対策により、速やかに空き家バンクへ登録されることは、空き家の利活用を推進する上で重要です。所有者等に対して幅広く周知・啓発を行います。第4次小美玉市地域福祉計画案。問い合わせ、社会福祉課、社会福祉係、電話0299481111、内線3224。ご意見、福祉される、してもらうイメージではなく、各自の自由楽しみをサポートして健康寿命を最大化する仕組みが大切と考えます。市の考え方、ご意見の通り、各自の自由楽しみをサポートし健康寿命を最大化する仕組みが大切です。本市は地域住民による支え合いと世代を超えた交流を促進し、地域力の向上を進めています。また自助、互助、共助、公助のバランスを踏まえ、すべての人が安心して暮らせる温かな地域共生社会の実現を目指します。小美玉市子ども計画案。問い合わせ、子ども課、政策指導係、電話0299481111、内線3241。ご意見、IT や科学など子どもの興味関心に応じた未来志向の学びを支援すべきではないか。人口流動を前提に地域外へ出る選択も肯定しつつ、小美玉市の魅力を高めて移住者を呼び込むことが重要であり、農地の集約化や農業法人化による雇用創出も有効と考える。市の考え方、市は ICT 教育や国際交流、福祉、道徳、キャリア教育など時代に即した教育を継続して推進します。特に ICT 教育では、インターネット活用や表現力の育成に取り組みます。これらの取り組みは総合計画の理念と一致しますので、関連計画と連携しながら、子どもや若者が住み続けたい、いずれ帰りたいと思えるまちづくりを目指します。小美玉市の物価高騰対策事業、エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受けている方々を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、次の事業を実施します。令和7年度実施事業、1、電気再生プレミアム商品券事業、市内の利用可能店舗で使用できる8000円分の商品券を1冊5000円、プレミアム率 60% で販売します。販売冊数4万8000冊、利用期間令和8年11月末まで、対象令和8年1月1日時点で 住民基本台帳に記載のある方、各世帯4冊まで購入可能です。日程、令和8年4月上旬、全世帯に案内を郵送。6月上旬、市内郵便局、商工会で販売開始。なお、詳しくは案内をご確認ください。問い合わせ、商工観光課、商工企業誘致係、電話02994811111、内線1161。2、高齢者支援商品券支給事業。市内の利用可能店舗で使用できる8000円分の商品券を支給します。利用期間、令和8年11月末まで。対象、令和8年2月1日時点で住民基本台帳に記載があり、令和8年3月31日時点で75歳以上の高齢者。日程、令和8年3月下旬、対象者に案内を郵送。6月、商品券を簡易書留で郵送。問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話02994811111、内線3111から3113まで。3、防犯対策緊急支援事業。防犯対策となる対象品目、防犯カメラ、センサー付きライト、防犯フィルムなどの購入費用を補助します。なお、補助を受けるためには申請が必要です。補助決定通知を受けてからの購入品が対象となります。対象、申請日時点で住民基本台帳に記載があり、対象品目を購入・設置する世帯。補助額、購入費用の2分の1以内、補助上限2万円。なお、1世帯1回限り。申請期間、令和8年3月11日から令和9年2月28日まで。なお、申請方法は市ホームページチラシをご覧ください。問い合わせ、防災管理課、市民安全係、電話02994811111、内線1015から1016です。4、農業生産資材高騰対策支援事業。物価高騰の影響を受けている認定農業者、認定新規就農者等を対象に、肥料や資材などの購入費用を支援します。なお、対象者には郵送にて申請手続きのご案内をしております。問い合わせ、農政課、農政係、電話02994811111、内線1156です。令和8年度実施予定事業。令和8年3月の議会定例会にて審議・可決された後の実施となります。5、上水道料金負担軽減事業。上水道料金のうち月1210円、基本料金の一部を1年間減免します。なお、申請不要。対象、上水道使用者。実施期間、令和8年4月から令和9年3月検診分。問い合わせ、水道課、庶務係、業務係。電話02994811111。内線6203から6204です。 丸六。証明書発行手数料軽減事業。コンビニエンスストアや庁舎のマルチ国域での各証明書発行手数料を300円から100円に減額します。なお、利用にはマイナンバーカードが必要です。対象となる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税課税、非課税証明書、所得証明書、実施期間令和8年4月から令和9年3月まで、問い合わせ、市民課窓口記録係、電話0299481111、内線1112、税務課税務係、電話0299481111、内線1122です。季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。つくばねの冬の夕日を行く人も、忍ぶとともに我が子も思う。飛騨正雄。鮮やかに染まったもみじ木漏れ日にグラデーションが映える山門、菱沼巴。八十島へ。我が人生に良きことのありやなしやと暦こうてみ。山口和代。定年で東京を去る老い夫婦、ふるさとに住むと笑みて話せり。宇都宮和子。冬日浴び元気な声で庭遊び、保育園児の笑顔を愛しく、怒りや消え。小川短歌会。バーの葉もイケメン技師が再生す、今日から大口開けて笑える、小川博子。冬の日の縁側に一人日向ぼこ、風のささやきのみぞ聞こえる、小野寺綾子。カーテンを開けてびっくり木曽の雪、屋根も庭も白くなってる、根本千恵子。赤い実の落ちてにぎわう冬の庭、小鳥のさえずるに癒されている、近藤静江。滋養とて自然薯友のおきびきぬ、調理かえつつ順予食せり、中根よし子。たまり短歌会。八木さんの写真見ながら父母忍び、ビール飲みたり夕日さす中、鶴町文夫。冬の日の光の中に身を置いて、背筋を伸ばす新年の朝、長島康子。裸着の枝いたぶるなもがり笛、枝の先まで梅つぼみ抱く、野口初江。一年を明るく過ごす、そう決めて描き始めぬ布袋の笑顔、松田道義。散歩する野辺に菜花の柵を見る、春が近づく小さな気配、石橋予習。湖俳句会。寄り添いて仲睦まじき副次僧、三村玲子。雪予報、灯油あるかとこの電話、長島栄。玄関の選挙しいても恨みなし、長島美奈子。駅伝の抜きつ抜かれつ冬の日々、長島明。妻のいる今が幸せ三が日、長島久美子。実り俳句会。古希賀城、義理なし言葉宝なり、海老沢博子。左目に映る方便に初鏡、佐藤清子。 かるたかい祖母に取られて倍返し岡弥生七福神静かなる森鎮座する滑川君子茶筅に万事うまくと願い込め米川久子けやきの会東光寺一人のために雪をかく阿久津剛三冠四音麻雀パイを混ぜ合わす網代夏恵大津江の鬼なら来てよ鬼やらい石田敏江春よこいジャック&ビティ知る世代岡島礼子老梅や風を集めて一途なり村田妙子くるみ俳句会給料は梅の咲く道散歩道阿鼻子照子川の土手陽光を浴びて猫柳大曽根渡る春の雪人力車夫の力こぶ小原恵美バスの旅那須連山の雪帽子志田菊女野に山に光あまねし春どなり白柿内睦子たまり俳句会吹きの塔うまみのわかる弱いかなレモン初馬や墨のにじめる錦旗野口初恵つくばいの知足の口や厚氷松田道義目白きて梅の開花の枝騒ぐ矢口智子寒の朝見守りたいに熱きお茶小玉智子お御霊川柳会聞く耳はいくつもあれど知らん顔石井昭夫我が読書睡眠薬より効果あり志田正夫指を折り川柳作り能元気江戸忠夫十七味な詩話で伝える愛の歌原吹子置いてなお今日の一報を思案する阿久津剛以上です。
四コマお御霊暮らし広がるお御霊の日常をゆるーく描く四コマ漫画お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介週末社地元であるお御霊市の広報誌に4コマ漫画を掲載していただけて大変光栄に思います。ありがとうございます。お御霊市台湾友好交流訪問団事業市民20名が台湾を訪問しました。1月27日から29日の3日間お御霊市台湾友好交流訪問団事業として公募した市民20名が台湾との交流を深めました。滞在中は日本台湾交流協会台水区公所新平市観光旅遊局農業部教育部外交部を訪問し視察を行うとともに淡水区長や各省庁の副大臣などと意見交換を行いました。また淡水国民中学では教育交流に関する協定書の締結式を行い交流の新たな一歩を踏み出しました。参加団員からは温かい交流と貴重な学びの機会を得た今後の台湾交流に生かしたいといった声が寄せられました。 これからも市民と行政が一体となって国際交流の輪を広げていきます。新平市大水区との友好交流覚書書 MOU 締結と市政施行20周年を記念し、市民が台湾との交流に取り組むきっかけ作りとして実施しました。問い合わせ市民共同課、市民共同係、電話0299-48-1111、内線1134。文化芸術総合情報誌おみたマガジン茨城デザインセレクション2025に選定。おみたま市の文化芸術総合情報誌おみたマガジンが県内の優れたデザインを選ぶ茨城デザインセレクション2025に選定されました。企画、編集、取材、写真撮影までを担う住民組織ミノンバ編集局の長きにわたる活動と地域に根ざした紙面作りが高く評価され、今回の受賞となりました。1月28日編集局メンバーが市長のもとを訪れ受賞を報告。編集局長の藤田幸子さんは、おみたマガジンには取材した方々や私たちの思いがたくさん詰まっているので、今回の受賞はとても嬉しいと喜びを語りました。市長は読者を引きつける紙面でとても完成度が高く素晴らしい、今後もおみたまの魅力を伝え続けてほしいと期待を寄せました。問い合わせ文化芸術課四季文化館ミノーレ、電話0299-48-4466です。ダイヤモンドシティおみたま、地域の魅力発信に皆さんが取り組んでおり、人が明るく地元愛を感じました。ミノーレは人が集い活躍できる工夫があり印象的な場所でした。市内視察した茨城キリスト教大学生、後継ぎが育ち世代を超えて人や思いが受け継がれている姿が印象的でした。出会った人が死を思う様子に町の温かさと魅力を感じました。市内視察した茨城キリスト教大学生、魅力ある地域づくり事業にエールを送ります。自然や脳を大切にし、人が支え合い新たな価値を生む市の挑戦を応援します。千葉県60代ふるさと納税応援メッセージ、食品公社のソフトクリームが好きです。初めて食べたのは柚子味で、美味しさと量の多さに驚きました。最近は毎月味が変わるたびに食べています。教育指導課江端、入庁1年目。これで広報おみたま240号を終わります。続いて広報おみたまお知らせ番239号をお聞きください。広報おみたまお知らせ番3月、市民限定市民の日記念キャンペーンでゆったりいい気分、四季健康館浅見運輸スパ1日限り健康風呂無料開放、3月22日日曜日10時から20時、最終入館19時30分四季健康館浅見運輸スパヘムロ1106、館内のお風呂サウナを無料で楽しめます。ゆっくりのんびりお風呂に浸かりませんか。入浴施設のみ無料、その他は
利用料が発生します。持ち物、市内在住を証明できるもの、マイナンバーカードなど、入浴料無料、3月22日日曜日限定。問い合わせ、社会福祉協議会みのり支所、平日電話0299-36-7330、夜間と日祝日電話0299-48-0221、月曜休館、祝日の場合はその翌日。お御霊温泉融合、外れなし無料くじ引き実施、3月21日土曜日から23日月曜日、10時から22時、最終入館21時30分、お御霊温泉融合、神吉影 58-1、フリーパス券1ヶ月分が当たるチャンス、各日先着100名様限定で無料のくじ引きにチャレンジできます。施設利用者のみ、利用には入館料が発生します。持ち物、市内在住を証明できるもの、マイナンバーカードなど、入館料、大人、中学生以上500円、子ども200円、未就学児無料、問い合わせ、お御霊温泉融合、電話0299-53-0059、水曜日定休。問い合わせ、市民の日記念事業のこと、秘書課、秘書校長係、電話0299-481111、内線1204です。お御霊市図書館、絵本屋さんがおすすめする絵本。今回の大賞受賞作、おせち、内田由美、文、絵、三富邦子、料理、三浦康子、監修、福音館書店、萌え、絵本屋さん、大賞特集コーナー、絵本月刊誌、萌え2月号で発表された第18回、萌え絵本屋さん大賞に合わせ、小川図書館では歴代受賞作を集めた特集コーナーを設け、展示・貸し出しを行っています。どれも魅力あふれる絵本ばかりなので、ぜひ読んでみてください。萌えはたまり図書館、姉妹誌、子供絵は小川図書館で所蔵しています。萌え絵本屋さん大賞とは、全国の絵本屋さんや本屋さんの絵本担当者が今最もおすすめしたい絵本を選ぶ企画です。3月の図書館スケジュール、お話し会、小川図書館、28日10時30分から実り図書館公民館、28日10時30分から休館日、小川図書館月曜日31日、たまり図書館月曜日20日31日、みのり公民館図書館水曜日20日。詳しくは図書館だよりをご確認ください。羽鳥ふれあいセンター図書室は月曜日休館。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299-58-5828です。お御霊ポイント夢カード、ポイントを貯めてイベントに参加しましょう。お御霊ポイント夢カードを加盟店で提示すると、110円のお買い上げごとに1ポイントが付与されます。ポイントが満点、700ポイントまで貯まると、1枚500円分のお買い物券として使用できるほか、複数枚を集めてイベントに参加することもできます。イベント予定、開催日、内容は変更になる場合があります。開催日、3月22日日曜日、イベント内容、 商品交換会、日帰り旅行抽選会、旅行実施日5月10日日曜日、行き先ヒルトン東京ベイホテルランチブッフェ、京成バラ園成田さん。旅行参加には満点カード3枚と参加費5000円が必要です。会場小川文化センターアピオス小川225番、御御霊市民の日記念イベント会場内。10月中旬、イベント内容、商品交換会、リンゴ狩り、旅行抽選会、旅行実施日11月上旬、行き先未定、旅行参加には満点カードと参加費が必要です。会場未定。12月上旬、シクラメン交換会、満点カード2枚が必要です。会場未定。小川資料館企画展、荒見式土器、東関東最古の弥生土器。茨城県や千葉県を中心とする東関東では、縄文時代から弥生時代へと時代が移り変わる時期に荒見式土器と呼ばれる土器が分布しました。今回、荒見式土器を一堂に集めた企画展を開催します。日時3月20日金曜祝日から5月10日日曜、9時30分から18時、休館日月曜日5月4日を除く、3月31日火曜日、5月1日金曜日、7日木曜日。場所、小川資料館、小川1664-2、小川図書館資料館2階、料金無料。問い合わせ、小川図書館資料館、電話0299-585828です。これで広報御御霊お知らせ版を終わります。来月、広報御御霊241号をお届けします。春の香りを楽しみください。さようなら。